皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はアメリカの不人気は自分のせいというお話です。最近アメリカのブッシュ大統領が非常に弱気になってきましてですね、アメリカの不人気は自分のせいじゃないかと言ってるという話なんですが、まあそれはそうですわね、その通りだと思うんですね。で、私はね、まあ、このブッシュ政権のこの様子を見ておりましてですね、まあ、現代のその若いリーダーの持ってる危うさがですね、よくやっぱり現れてんじゃないかなと思うんですね。まずそのブッシュこの人自身はですね、今までその政治家としては非常にある意味で人気のある人だったと私は思うんです。もちろんその世論調査の結果なんかで散々な結果出たことあるんですけども、やっぱり庶民的な人だという印象でじゃなかったんじゃないでしょうかね。第1回目の大統領選挙の時もですね、この人は、まあ、非常にその庶民の人気を集めてたと思います。それに対してゴアなんかはね、まあ、割とこのスノッブな印象がありましたから、だから一般大衆は割とこのブッシュが好きだったんでしょうね。で、911テロが起きました2001年9月のその前の段階では、実はアメリカは IT バブルはもうすでに崩壊しておりまして、ホワイトハウス内部でですね、もうバブル崩壊で大変なことになるぞと、日本と同じことになるという情勢認識はちゃんと行われていたんですね。で、従いましてアメリカ政府としては当時911テロが始まる前です、起こる前ですけども、まあ、どうやって経済政策をやろうかという話の中にあって、で、ブッシュはどちらかというとですね、金持ちの減税はやめて、で、貧乏人に金を配ろうということを言い出していたんですね。これは後にその、クビになったオニール財務長官が本の中で明らかにしてるんですけども、ホワイトハウスの首脳の会議の中でもですね、やっぱブッシュはやっぱりそのいろんな補佐官の意見を遮ってですね、いや、金持ちへの減税ではなくて貧乏人に金を配ろうということをやっぱ何度も言ってるんですね。で、彼自身その大統領の行います週末のラジオ演説の中でそういうことをちゃんと言ってるんですね。もう今までね、金持ちがやっていたパーティーをですね、やめて、そこにですね、扉を開けて多くの人たちを招き入れようということを言っていたんですね。ところが、まあ、それに対してホワイトハウスの補佐官たち、まあ、あるいはその関係閣僚たちもそんなことしちゃいけないと、金持ちに金を渡さなければ景気よくならないともいつもの通りのことを言ってですね、で、大統領丸め込んじゃって、まあ、そのうちに911テロが起きたわけですね。で、あとはまあご存知の通りの様子になってきたわけです。やっぱりまず第一にですね、そのある種、まあ、ブッシュなんかもそうですが、やっぱり利用されてきたわけですよね。まあ、老練な連中にですね、このまあ利用されて、まあ、今日まで来てしまったという部分がリーダーシップの中ではあるんじゃないかと思うんです。やっぱりまず自分の力で物事を理解できない人がリーダーシップのを取ることになりますと、やっぱり上手に利用されるんですね。よく詐欺の話の中でね、有名な詐欺師がこう捕まることよくありますね、大事件の詐欺師が。でも実際にああいう人って最後金を持ってないことが多いんですよ。大事件で金を集めたの詐欺師っていうのは大体ですね、後ろから誰か金を持ってっちゃうやつがいて、ですから本当の詐欺師っていうのは詐欺師が集めた金を持ってっちゃうね。まあ、ですから日本政府が年金なんかでもね、問題でも何度もね、詐欺的だと国民の人思うと思いますが、一番の詐欺師はそういう日本政府という詐欺師から金を持ってっちゃう詐欺師なんですよ。だから日本政府に上手に取り入ってね、金持ってっちゃうさ、国の中でも外でもいますでしょ。あれが本当の詐欺師なんだね。ですから、まあ、そういうふうなことを考えますとね、政治も同じ話でありまして、よくわかんない人間がね、この政治のポジションに座るとですね、全部ですね、なんかいいようにされちゃうんですね。ですから、ああいう若いそのリーダーっていうの最大の弱点は、やっぱり自分の力で物事がやっぱり判断できない、いいか悪いか判断できない、したがってですね、いとも簡単に騙されてしまうという部分にあるんじゃないかなと思うんです。で、だから逆に言うとですね、二世議員とか三世議員とか何にもわからないからこそね、その政治の舞台に座れるっていう部分があるんですよね。なんか自分の力で善悪の判断とかいい悪いの判断ができたら、そんなも鬱陶しくてやってらんないですよね。なんか政治をね、自分の金儲けや自分のなんか道具にしようと思っている人にとってみれば、何にもわからない人の方がですね、まあ、政治はやりやすいわけですから。ですからやっぱりなんか物事分かった人というのはですね、当然排除されますね。 どうでしょう、ずっと見てるとですね、1980年代の日本経済や日本の政治の頃からそんなことが始まってたんじゃないでしょうかね。80年代の景気のいい頃からですね、なんかふと気がつくとですね、なんか物事を自分で考えて行動する人よりも、まあお世辞が上手でですね、上の言われた人のことをですね、はいはい言って聞くような人がですね、官でも民でもどんどん出世していったように思うんですね。結局そんな形でですね、組織は本当の意味でですね、見識のあるリーダーがね、表から消えていったわけですよ。でそういうことになりますと、最終的にですね、バブル崩壊後の日本、あるいは今のアメリカ政府のような感じでですね、もう完全になんかリーダーシップが崩壊しちゃうわけですね。で後ろで悪いことしてた連中のことも言えばね、ウォール街の連中も相場がひっくり返ればもうそれでおしまいじゃないですか、ね、政治を動かしてですね、やりたい放題やったって相場がひっくり返ればおしまいでしょう。でアメリカ軍だって戦争負ければおしまいなんですね。ですからネオコンがいくらですね、いろんなこと言ったってアメリカ軍が戦争に負けるようじゃね、これはもう話になりもならないわけですよ。ですから結局ね、これ元の目安3つはこのことなんですね。ですから私こうずっとね、政治の様子なんか見ていてもね、その物事分かった人はもう政治出てこないですよね。見てるとお分かりの通り、要するに政治に出てくるのは元気はあるんだけど、やっぱよく分かんない人が出てきますよね。もちろんね、よく分かんないっていうのは別に決して悪いことではなくて、今の時代ですね、全部が見えるってことはありませんから、私はね、環境問題だけとか、私は何々問題だけとか、私はとにかく地域のために走りますとか、ね、それはそれで結構なんですけども、しかし我々が普通に考えるリーダーではないということですよね。我々は普通に考えるリーダーっていうのは、やっぱりですね、非常に大変な時も含めてですね、やっぱり常に先見性があって、でやっぱり物事をやっぱ正しく判断できて、いい方向にみんなを導いていける人という、そういうことなんですが、そういうリーダーではないわけですよね。なんか言ってみれば、言われたら走りますっていうのはね、感じの人たちがこう増えてきてるわけですから、そういたしますとですね、やっぱり本当のリーダーシップっていうのも、これもよく言いますように、もう一回やっぱりね、小さなところから作り直しなんですね。やっぱりね、相当退化してしまっていたんだと思うんです。特に80年代以降のですね、日本の景気の良かった時代に、リーダーシップもだんだんとろけちゃってですね、退化しちゃったんですね。だからそれをもう一回その立て直すためには、その本当のね、遺伝子を持っている人たちにもう少しですね、時間と手間暇を与えて、そしてリーダーとしてですね、こう勃興してくるまで育てていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。で私なりに、ね、こう日本中こうあっちこっち行っていろんな人に会ってと思うんですが、やっぱりそういうすごい人っていうのは姿勢にたくさんいますよね。だいたい上に行けば行くほどなんかね、おかしいんですよ。あれも本当に不思議なことで、80年代まではそんなにひどくもなかったと思うんですが、今本当にそうでですね、ですから本当にその、なんていうんでしょうかね、変な人ほどね、上に行くほど変な人多いんですよね。あれはですからね、本当に不思議な現象だと思うんです。ですからむしろですね、大都会よりも地方っていうのと同じようにですね、あんまりなんかね、人が集まってるところよりもそうでないところ、目立つところよりも目立たないところの方にですね、今の時代の真実があるっていうのかな、ですからそれはね、決して半眼びいきで言ってるわけじゃなくて、本当にですね、正直に付き合ってみてもよくわかるんですね。ということはやっぱりですね、流されるべきものがどっちなのかっていうのはやっぱよくわかります。流されるべき方がですね、やっぱりもう人がいなくなってくるところですからね、そうするとそういうものの延長線上に次の未来があるというふうに考えるとですね、いやこれはすごいことになったぞと、正直と思うわけですね。ですから誰が何をやったというよりもですね、なんとなくそういうふうに時代に世の中は動いてきてるわけで、いやこれは残った人たちでやっていかなきゃいけないわけですから、それはですね、なんかぼちぼちやるにしろ慌ててやるにしろですね、なんかそれなりの覚悟を持ってやらないとですね、みんな逃げ去っちゃって口もつぐんでですね、頭抱えて、逃げ出しちゃった後、それこそ関東軍が崩壊した後の旧満州と同じ状態になるわけですから、いやそれはね、変なことやってたら取り残されちゃいますよね。そういうことを考えるとですね、ちょっとこれから日本もですね、かなり真剣にですね、やっていかないといけないんじゃないかな、そんな感じも今しているんですね。いずれにいたしましても、これからですね、日本も相当やっぱり難しい局面になってきます。ですからリーダーシップというのはですね、やっぱり自分の力で物事を判断するということがやっぱりできないとそれはダメなんです。ですからこういうのはですね、やっぱり自分で相当経験を積まないといけないと思います。なんとのかな、やっぱりその自分自身が非常に厳しい状況の中で自分で道を開くっていくという経験を少しずつでもいいですから積んでいきますとですね、 だんだん物事をよく分かるようになってきます。反対にですね、その物事がこう変わっていくときはですね、そのだんだんには変わっていかないんですね。どっかで節目ってのがあって、節目になって一気に変わるんです。手のひらが返るって言いますか、内輪がですねひっくり返るというか、扇子がひっくり返るようにですね、上下が一気に変わりますので、大切なことはどんな風にそれがねひっくり返るのかをあらかじめやっぱり考えてるっていう、考えてるということなんです。要するにどっかでですね、それあの内輪が返ってしまうとですね、もう元に戻らなくなりますから、逆に言うと内輪が返る、手のひらが返る前までにですね、全部準備を整えておかなければいけないんですね。いわゆる戦略上の準備ってやつであります。よく日本では戦術と戦略ということの違いがね曖昧だと言われますが、私も本当そう思う、昔からそう思うんですね。その時どうするかっていう話をする前にですね、そもそもどんな準備をしておいたらいいのか、どんな能力を育てておいたらいいのかっていうことを最初に考えておかないと、その時になって慌ててふためいてもですね、できることにはまあ限度がありますし、大体何も考えていないと時代にやっぱり流されていくだけなんですね。そうすると、あのね、あの満州の残留孤児の悲劇みたいなことがね、やっぱすぐ起こっちゃうんですよね。誰かに守ってもらっていたと思ってたのが、守ってる人が先に逃げ出しちゃったと。で、残ってる人は一番悲惨な目に遭うと。大体においてあんなことが起きるんですよね。ですからやっぱり自分の力でね、何がうまくいってて何がうまくいってないかということはですね、しっかりとやっぱり認識していないといけないですね。まあ、そういうその心構えというものをちゃんとやっていかないとですね、なかなかこれからの時代はこう難しいんじゃないかなという気がするんです。ですからこのリーダーはですね、やっぱりちゃんとやっぱ育てないといけませんね。かなり早い時期からですね、もう相当な苦労をさせることが大事なんではないんでしょうか。やっぱ苦労が足りないとですね、もうおかしなことなんですよ。で、やっぱり自分の力で物事を見て、そして判断してですね、そして行動していく力をですね、どうしてもやっぱりつけさせていかないといけないんじゃないかなという気がいたしますね。で、そういう意味ではですね、まあこんなあの大変な時代だからこそですね、素晴らしいリーダーが育ってくるんです。大変な時代というのはですね、リーダーを育てる非常に重要なチャンスでもあるんで、まあこの大変な時にですね、いかに重要、素晴らしいリーダーを育てるかっていうことがですね、私は一番大切ではないかなと、まあ、いうふうに思っていくんですね。で、ですから同時にやっぱり人々の間でもですね、これからやっぱりそのいろんな議論が出てくると思うんですね。今までのこう責任論はどうだったとか、あるいはね、そのどうやらうまくいくんだろうとか、非常にたくさんの議論が、まあ、出てくると思うんですが、最後やっぱりリーダーシップはね、どう行動するかで決まりますからね。決してその、まあ、議論だけで済まないところはそのリーダーシップのもう一つのポイントなんです。どうやって行動するかというところが大事になってきますので、まあ、その行動が伴わないリーダーシップはね、これ結局やっぱダメなんですよね。しかるべきところでちゃんと行動できないと、人はどんどん元気になくなっていきます。ですから人は必ずですね、どっかで行動を持ってですね、リーダーシップを変えていかないといけませんですね。で、これから同時にですね、まあいろんなそのところで、異なる考え方を持った人との対話というのも大事になってくるんだろうと思うんです。すなわちそのいろんな話の前提書、何にしろですね、相手のやっぱり考えているということをちゃんと理解、できないとやっぱ難しいんじゃないかなと思うんですね。ですからその何て言うんでしょうかね、相手が何を考えているのかというところをですね、まあ、よーくね、勘を働かせながら悟るっていう能力もですね、これからとっても大切になってくるように私今思うんですね。まあ、そんなところでですね、これからのリーダーシップの要請におきましてはですね、ぜひですね、まあ、皆さんよく努力していただきまして、そしてやっぱりその物資みたいにならないようにね、していただく必要があると思います。やっぱり物資みたいなリーダーシップはある種の悲劇ですよね。何にもわからない人間が言われたままおだてられて、そういう席に立ってしまった時にどういうことが起きるのか、何がけなめがいいとか何とか言ったってですけど、所詮はですね、ボンボンなわけですから、やっぱりね、ボンボンはボンボンなりの場所しかないわけで、ああいう非常に難しいところにボンボンが座ると大変なことなんですよね。まあ、そのことはですね、アメリカ国民のみならず世界中の人がやっぱりよくここで分かったことだと思うんです。もういよいよですね、本当の戦国大名の時代に入ってくると思います。本当に自分の力で実力のある人でなければですね、難しいじゃないと、難しいことになってくるんじゃないかなというふうに思いますんでですね、まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、そういう意味で世の中よく見ていただいて、決してその、まあ、おかしなリーダーシップに振り回されないようにね、まあ、そういうようにですね、心がけていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、 アメリカの不人気は自分のせいということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。